皆さんこんにちは。今日はあの寒い中をこんなにたくさんの方がお集まりくださいましてありがとうございます。もうほとんどの主人の方が事細かにあの町の経過をあの話してくれましたので、あの特に言えはないんですけれども、あの本当にあの今日あの政府主催でこのようにあの拉致問題を取り上げていただいて、人権問題として皆さんに聞いていただくようなこんなに大きな会を催していただいたことを思いますと、本当に10年約10年という間活動を続けてまいりました。本当にあの何にも分からなかった頃からです。先ほど主人が申しましたように20年間というものは全くあの何のもう情報もなければ電話もかかってこない、何にも分からない、どんなに警察が大捜索しても恵みのことは何一つ分からない、どうしてこんなに華やかに一人の人がすぐ近くの街角で煙のように消えてしまうんだろうっていうことが非常に私たちは不思議で、どうしたんだろうって、もう本当に苦しくて苦しくて、もう毎日あの畳をかけましてあの大声を上げてあの絶叫するように泣いておりましたので、お隣のおばあちゃまがいつも心配して、あの大丈夫だから大丈夫だからって言って、あの綺麗なあの水仙とかあのアジサイの花とか一生懸命慰めに持ってきてくださったことがありました。そしてあの活動を始めるに2人あの家族会があの結成された後、今日もお見えになっていますあの多くの方々とあの本当に心を一つにしてあの協力しながら、お互いを信じ合いながら今日までやってきました。そしてその背後にはあの先ほども主人があの話してましたように、あの救う会という会が結成されて、今日もあのお見えになっています。あの佐藤先生や会長先生はじめ、西岡先生や前はあの一緒にしてくださった荒木先生とか、あの今もたくさんの全国の救う会の方々が、私たち本当にあの庶民何にも分からない普通の、ただ単純なもう普通の母親でしかありません、父親でしかありません、このようなものをいろいろとあの非常に難しいこの問題をあのよくご存知の先生方がいろんなふうに計画をしてください。北朝鮮外交ということも難しいですし、そして私たちが政府にこのようにしてください、このようにしてくださいとお願いするにしても、個人では難しくて、とてもそのところへ出ていくわけにもいきません。けれども家族会をあの一つの輪としてあの救う会の他の方々が本当に今日ここまでもう10年かかっているんです。この長い間もどれだけもご本を書いて発表してくださったり、そして今度はアメリカへ行って訴えよう、今度はユネムの国連へ行って訴えよう、今度は韓国の皆さん家族会の方と一緒に会を開いて力を合わせよう、韓国の政府の人にも訴えよう、いろんなことを本当にしみじみ計画をしてくださって、今日まで支えてくださったんです。本当に私はもういつもあのこのたくさんの方々の温かいあの支援の輪っていうのを本当心から感謝しております。そして恵みのことが分かりますまで の, あの悲しかった時は本当にあの日本の中で の, あの事件だと思っておりましたので、あのもういつもいつもお話しして同じことばかりで話してるんですけども、新潟県内でもあの市内でもいろんな事件がありました。あの一番最初にいなくなって1週間もとっても苦しい時間の時に、あの焼却炉の中からあの女性の焼死体が出てきました。はあ、これはめぐみさんかもしれないっていうのにすぐに連絡がありまして、そしてあのめぐみちゃんは今日は腕時計を持って腕にしていってますかっていうような連絡があって、すぐに机の中を探してみましたら、あのバドミントンの強化選手に選ばれたりまして、練習運動が激しいものですから、ちょっとそのしばらく置いていくわけが近いからなと思って引き出しを開けましたら、案の定あの腕時計がありました。でうちのはありますって言いましたら、あ、そして違うかもしれないということで、よく調べてみますということで調べていただきました結果、あのたまたまそれはあの60歳代の女の方のご遺体であって、違った腕時計が発見されたので、現実のものであったかってよかったねということで、本当にもう体がもう全身がこんなに震えるんだと思うほど止まらないんですね。震えが恐ろしくて、悲しさと恐ろしさで、もう歯も合わないし、もう体中がもうガタガタガタガタ、もうどこに行っても震えっぱなしというような悲しい時間を過ごしておりました。そしてあの日本海がすぐ近かったものですから、 日本からちょっと沖の方で下船の網にちょっと小さめの女の人の頭蓋骨が引っかかって上がってきました。これはひょっとしたらヘノキさんかもしれない、誰かにやられて捨てられたのかもしれないというまた警察から連絡があって、そして全員地の広島の歯科医の方にすぐに歯のカルテを取り寄せてくださいと言われて、それで電話をかけて、こんなようなことですのでお急ぎでカルテをくださいって言って買いましたってことで、すぐに速達でカルテを送ってくださいました。でそれを警察に届けるのにもう自転車に乗って、本当にもう足がもうこんなに震えてガタガタガタガタ震えて、ペダルが踏めないんです、怖くて、もう恐ろしくて、でも赤信号なのにもう何にも思わないで、もうみんなに大きな声で怒鳴られながら、バーッてブザーが鳴って、何言ってんだろうと思ったら、私がもう平気で赤信号を渡ってるような、そんな状態で警察に届けたりもありました。大井ふ頭からも若い女の人のフランタイが帰ってきましたが、どんなお洋服着てましたかと、もうそれは耐えきれないほどの話、中を私たちは通ってきました。雪が降っても、本当にあの子は雪が降るまでに、なんとか見つかってほしいといつも願ってたんですけれども、大きなボタン雪が降ってきても、めぐみちゃんの行方は全くわかりませんでした。電話が鳴ったんびに、ひょっとしたら見るかもしれないと思って、飛んで出るようにいつもしてたんですけれども、あの子の声はもうあれっきり今も30年経っても聞くことができません。そんな中で、こうして救う会や全国の皆様方の温かいご支援をいただいて、そしてたくさんのもう500万名を超えるような証明をいただき、そしてたくさん の活動資金をこういうのいろんな会のために、またアメリカに行ったりジェネブに行ったりするいろんな人のために必要な経費を使ってくださいと、本当たくさんの方がいろんな小学生の子どもたちまでバスに乗っていると、横手さんのおばちゃん、僕のお小遣いだけど使ってくださいって言って50円を渡してくれたり、今回はもう何も買わないから使ってねって言って200円をすぐ手渡してくれたり、そして多くの方がいつも今も家族会にそうしたたくさんの感謝を送っていただいております。でそのおかげさまでこうしてたくさんの活動を本当に安心してさせていただいてくることができたんです。そして私たちは講演会もたくさん頼まれてあちこちにこのようにお話をしていますけれども、家の中はもう本当に異常な状態でありまして、もう本当に事務所のようになってしまいまして、あらゆる書類とか本とか手紙の山とか、もうすごいものが沼積みのようになっておりますが、いただくものに対しては必ずすぐにどんなに金額の多い少ないにかかわらず全部家族会に入れさせていただいて、そして必ずその日に領収書を書いて判子をして、本当に遅くまで私たちは1時ごろまで抱いて1時1時半までそういう事務的なお仕事をしながら皆さんの本当にありがたいご声に応えてさせていただいてまいりました。そして私たちは一緒に活動してます中でいつもこれもお話をするんですけれども、署名活動をいろんな県で展開しておりました。で今もう亡くなってしまわれて本当に悲しさは今も忘れられないんですけれども、松本さんのお父様、元気なお父様でした。九州男児で本当に大きな声で明るい声で、いや横田さん元気だったって言って迎えてくださったお父様も一緒に文子さんの写真や恵の写真を寄付して、そしてお近くに立って署名をお願いします、何度も何度もお願いしてたんですけども、本当に初めの頃というのは今のような関心度はなくて、拉致疑惑っていうような形でしたから、ほとんどの方がさーっともう素通りなさるんです。チラシを出してももう全然もう手を振って受け取ってくださらない時期が多くありました。そしてどうか一人でもいいから書いてくださいって、娘を助けてください、ここを助けてあげてください、恵みを助けてくださいと私たちも必死で大きな声で叫んでました。ルミ子さんのお父さんが言われたその時の言葉を私はいつも胸の中にしまって、このことが本当に大きな根源なんではないかといつも講演会で話させていただいております。ルミ子さんのお父さんはあまりの素通りの人が多いのでおっしゃってました、本当にこんなに大変な大事件が日本の中でたくさん起きているのに、この24年間もっていう長い年月、一体日本の政府は何をしてたんだと涙を流して叫んだんです。私はその時よく横におりましたので、その時の言葉を忘れることができないんです。そしてあの時に ルミ子さんのお父さんに本当にルミ子さんに会わせてあげたいなと思いました。私も恵みに会いたい、みんながそれぞれの家族に会いたいと思っていますけれども、ルミ子さんの姿はあのトラップからは現れなかったんです。恵みはそうです。たくさんの有本恵子さんもみんなそうして街角に立って頑張ってこられたんですけれども、トラップから降りてこられたのは本当にありがたい方だったんです。そしてその時に今今日も来ていらっしゃいますけど、ルミ子さんの弟さんは帰ってこられた方にもうお父さんがご病気で入院をなさって非常に重体でありましたので、何でもいいから北朝鮮でルミ子に会わなかったか、ルミ子どんなふうにしてたか、どんな姿でもいいから教えてください、父に話してやりたいんですと一生懸命に回られたんですけれども、あの時はまだ帰られたばかりで非常に緊張感もあり、恐怖感もあったりとか、見たこともありません、知らない、全然知らないですということで、もう本当にがっかりなさって、ヒロミさんは大急ぎでお父さんのところに鹿児島に向かわれました。そして病床にあって、もう酸素マスクをなさってて、もう非常にあの頃の元気な姿はなくて、本当にもう痩せてしまわれたお父様が酸素マスクをしてられる姿をビデオに撮ってこの度 の映画にもあの出ていてくださいますけれども、お父さんはそれでもその中で一生懸命におっしゃってました。俺は日本を信じる、だからお前も日本を信じろと、ゼロキさんにおっしゃったんです。日本を信じる、だから日本を信じろ、これはどういう意味なんでしょうか。外務省を信じろという意味でしょうか、総理大臣を信じろという意味でしょうか、警察を信じろという意味なんでしょうか。これはもっと深い意味があると思うんです。日本の全部の父親母親がこのようなことになったときに自分も一体どうするかということではないんでしょうか。みんなの心を信じて、日本中の人が力を合わせて心を合わせて、このような悪魔のような残酷なことになっている者たちを絶対助けようという気持ちになることだ、そのことを国民全部信じて頑張りなさいと言い残されたんだと私は思っているんです。私はあの時に叫んでたお父さんの間近での声と、そしてゼロキさんやゼロキさんに残された最後の言葉がいつも私は頭の中にこびりついて離れないんです。そして今までどんな方にこの外交がなされてきたかということ、10年間の間いろんなことがありました。私たちは何にも知らない、本当に平凡な庶民でしかありませんから、政府を信じ、警察を信じ、外務省を信じ、まあ、テレビとか新聞で出ることぐらいでしか、国民の皆さんもそうですけれども理解することはできませんけれども、私たちはどんな小さなことでも子供たちの命を助けるためになることならどんなことでもしてくださるだろうと信じてきました。そしてキム・ジョンイルの息子であるというキム・ジョンナムという息子さんがこちらに不法入国をされた時があったけれども、あの時はもうこれで子供たちは帰れるんじゃないかと本当に家族がみんな思ったんです。絶対にこれで政府はこの人をカードにして、こんな大切な人を返すんだから、拉致をした人を全部返しなさいと、きっと取引をしてくれる、これで帰れるよね、本当に喜んでいたんです。けれどもその時の外務大臣という方は早く返しなさい、返しなさいと二手を振ってしまわれたということを聞きました。そして外務省の方々が、今外務省の方々もたくさん来ていらっしゃって、こんなことを聞きたのは本当に非常に不快だと思いますが、現実だと思って私は申し上げますが、6人もの上の方々が立法機関でそのキム・ジョンナムという人を飛行機に乗せて送還してしまったと、どこに連れていたかはちょっと私は覚えておりませんけれども、そういうことがありました。それでも家族の者はまだ一縷の希望を持っていました。外務省だから、日本の外務省だから絶対にこんなことをないがしろにするはずがない、私たちには言えないでしょう、国民には知らせられなくても、この人たちを助けるためにこんな大事なカードを向こうに送るならば、飛行機の中で6人もの人がついていったなら、必ず中で一生懸命にどういうふうにするかということを計画してくださっているよね、それはこのままでは絶対置かれないでしょうって希望を持とうって、 頑張ってたんですけれども、あのことはそのまんまで消えてしまいました。いろんなことがありました。本当に私たちはいつもこういうふうなわからないことの状況が時々あっても、いつもそれを今でもどうしてだったのかということは何も知らされません。国民にも家族にも知らせていただくことができません。こんなに大事に私たちがたった一つの大切な大切な産み育てた子どもたちを取り返すためにどんなに本当に命がけで戦っているのかということを分かっていてくださるだろうかと思いました。そして昔からもっと私たちの子どもが連れていかれる前からも拉致が行われておりましたけれども、その時々でも、この時こうしていれば次のこの人が拉致されることはなかったんじゃないかということもたくさん出てきております。そしてそのことはある時にもう少しすればよかったということで終わるようなままであってはいけないと思うんです。私はいつも思います。今日私はここでこうして家族代表としてキリストの方に皆様方に娘たちを助けてくださいとお願いをしておりますけれども、この拉致という問題は誰の身に起きたかわからない本当に恐ろしい大事件なんです。日本の平和な国の中で誰も信じもしないようなことが30年間も待てなければならないほどの大変な問題が長い長い間起き続けて、そしてその子どもたちは向こうで今も今日も昨日も明日もお月様を見ながらいつ助けに来てくれるの、早く来てと助けを求めているんです。蓮池さんや曽我ひとみさんも帰ってこられておっしゃってました。誰かがきっと助けに来てくれる、そう信じて待って待っていたけれども誰も来てくれなかった。だから私たちはもうこの国の人になって北朝鮮人として生きていくしかないと諦めて180度心を入れ替えて住んできたんですと蓮池さんご夫妻はおっしゃってました。ひとみさんは私は最後まで誰かが助けに来てくれると思って待っていましたと、それぞれに思いは違いますけれども、どんなに本当に残酷なこの悲しい悲惨な思いを心に持ってあちらで生きている人たちが今もいるかということを、ひょっとして今日ここに来て私たちのお話を聞いてくださっている皆様方のどなたかの大事なご子息、またお嬢様、またご家族の誰かがこのようになっていたかもしれません。今日その方が誰かがここで私たちがそちらから聞いて助けてくださいと言ってきたかもしれない、このような大変な問題なんです。拉致問題だけでなく、核まで持つようになったあの国が麻薬や偽ドルや不審船、テコドーミサイト、ありとあらゆる悪行を本当にやり続けて、そして多くの強制収容所では罪もない人が、今も私たちの子どもたちもどこにいるかわからないんですから、そんなところにいるかもしれません。どこにいるか私たちは嫌なことを思わないようにしてるから、生きてると思って頑張っているだけのことで本当のことは分かりません。その中で何の罪もないのにものすごい虐待を受けながら牢役をさせられて、叫び求めて早く助けてくださいと嘆いている人たちが、北朝鮮の国民がいっぱいいらっしゃるということも私たちは知らなければなりません。そしてそのような強制収容所から必死の思いで9歳からそこに親たちと入れられて、非常にもう悲惨な恐ろしい状況を見続けてきた青年が一人、青年になってからうまく逃げて今韓国で北朝鮮の人権問題を一生懸命に取り上げておられますが、その方と一緒に私たちは一度このような講演会をさせていただいたことがあります。カン・チョルファンさんという本当に素晴らしい青年ですけれども、本当にこのような残酷なことがあるということ、あの国で僕たちが経験したことがこんなことだったということを、今こんなに平和な国の日本の皆様方に話したって信じていただけないと思いますけれども、これは現実であり真実でありますとおっしゃってました。このようなことを世界中の人に知ってもらいたい、まだ私たちのおじいさんとかがそこに掘り込まれたままで今も助けを求めている人がいっぱいいる、それがどんな苦しい生活か、もう言えように言えないほどのことなんだとおっしゃってました。涙をその方を流しながら、だから私は逃げてこのことを世界中の人に訴えなければいけないと 思って逃げてきたのですとおっしゃってました。そして本当に死に至る苦しさっていう意味ではドイツのガス室でたくさんの方が虐殺されましたけれども、そのような方の方がまだ北朝鮮での強制収容所での死を味わう過程という意味ではどれほどまだ良いというか楽だったか、変な言い方だけどとおっしゃってましたけど、まだ楽だったかと思います。ガスは一瞬にして命が絶たれますが、あそこでいる間は生きてもう生きていたくなくないほど苦しくて、死んだような状態であっても働かされるし殴られるし、冷たい氷の上に掘り出されるし、赤ちゃんを産んでもすぐにその赤ちゃんはビニール袋に入れられて氷の上に捨てられてしまう。そしてそのお母さんはすぐにまた叩かれて働けって言われるような、こんな恐ろしいところが現実にあるんだということを本にも書いていらっしゃいますし、本当に多くの人間として知らなければならない大事なことだと思うのです。私たちは拉致問題だけでなく、こんなに悪魔のようなことを平然とやり続けている、たくさんの人たちを苦しめ続けている、その国が核を持ったということは、どういうことが起きるんでしょうか。これはもう日本の問題だけではありません。次回韓国、またどこまでも飛んでいくかわからないものを作り続けるときに、時間稼ぎをすることがもうできません。必ずそこに制裁を加えてでも、戦争をするわけにもいきませんから、制裁をかけて、物資を止め、お金を止めて、もうどうにも何もできないようにするしかないんで、私たちは制裁をお願いしてるんです。みんなが幸せになってほしいと思ってるんです。あちらの国の方々もそんなところからみんな出していただいて、本当に自由を得ていただきたいと思ってるんです。めぐみたちも早く、リモトさんもルミコさんもたくさんのマスキさんやチカさんのシミツさんもみんな元気で、田口彩子さんも本当にみんながそこのトラックから元気で降りて帰って、この自由の今のこんなに裕福になった日本の国の中の本当の自由を味わわせてあげたいと思っているんです。どうか全部が元気で、もっともっと多くの特定失踪者のわからない名前さえも私は知られていないでここに連れてこられて、私は一体何だろうと嘆いている人もいると思うんです。そういう人たちも一緒にみんなが元気で帰ってくることができるように私たちは一生懸命に頑張っています。どこまで体が持つか分かりませんけれども、本当に多くの方々のご支援のおかげさまで今日まで来ることができましたことを感謝しまして、そして日本中が一人一人があらゆる人が、国民が、政府が、警察が、そして国会議員が、あらゆる全ての人が父親として母親として、こんなことはいけないんだ、何とかしようと団結していただきたいと願っております。本当に今日はありがとうございました。